快速木曜版、阿波裕子のフィーチャーヒンギター。こんばんは、阿波裕子です。そしてお相手はこの方。
ああ、先週覚えたのに忘れちゃったエナジーシネモンです。
ゆたしく逃げサビラ
ゆたしく逃げサビラ、
はい、よろしくお願いいたします。
深いとこ、
ね、そうそう、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、はい、お船で沖縄に行くならばということで、なかなか難しいですよという、話で、はい、ございまして、鹿児島からしか今フェリーが、ね、出てないという、非常に寂しい話でも、まあ、その代わり飛行機はじゃんじゃか出てますよ、と、
安いのがいっぱい出てること
で、だから、まあ、本当、あの、私も、ね、沖縄に行かねば、はい、行かねばとずっと思っているんですけれども、なかなかあのきっかけがね、そのつかめなくて、で、まあ、来年こそはやっぱり行ってみたいなと思いますね。で、あの、うちのしおん姉さんとか、みんな、あの、沖縄行きたい、沖縄行きたいっていうふうに、はい、あの、言い始めてるんで、じわじわと今、あの、沖縄熱が FMC の中でこう高まりつつあるので、そうすると、みんな団体旅行を、
はい。絶対楽しいと思います。だったら、船だったら、ね、あっという間に一夜、ね、明けて沖縄着いたって感じで楽しめると思うんですけど、ね。まあ、
楽しいか、着いた時にヘトヘトになってるかどうかですね。
なるほど、もうすでに疲れてるみたいな。
もうなんか、レーニア入ってる、船酔いですか、いや、二日酔いですって。
想像できる。そっちの方にね、
うん、ことは大体あれでしょう。だってほら、自販機とかがあるんでしょ、フェリーとかって。
あ、絶対あると思います、
ね、やっぱりほら、で、おそらくは船で買うよりは、どっかで買い込んだ方が安いから、
絶対そうだと思う
ね。
ちょっとほら、買い出しして、
俺たち残ったから、必要以上に買うね。
あ、酒盛りするでしょ。絶対でも楽しい、それ
で、こうおつまみとかもね、買って、で、下手すると、あの、そこら辺でこう、雑魚寝してる人たちとかで狙わない人がいたら、どうやるんですか、一緒に飲まんですかとかって言って。
いいじゃないですか。
そういう知らない人と出会いをね。ということで。
はい。
さあ、今週もお便りを、はい、いただいてます。
嬉しいですね。
ありがたい。
岡山県から、
岡山からね、
ありがとうございます。岡山県らしく、あの、ラジオネームが、黒いきびだんごさんです。
やばそうですね、黒い。
いやいやいや、面白い。
何が入ってるんですかね。
ごま団子の方じゃないですか。
あ、ごま
の方から、わかんない。
ああ、いや、イカスミか何かなと思
って。あ、それも、それで美味しいかもですよ。
最近はほら、畜炭とかが入ってるやつもある、
ね。あ、でもなんかね、畜炭のクラッカーか何かをこの間食べたら、美味しかったんですよ。
やっぱ、炭自体はそんなに味がないでしょ。
ああ、なるほど。
だから、まあいいかもしれない。
味塩で。では
黒いきびだんご、
黒いきびだんごさんからですね、
はい、ありがとうございます。
阿波さん、えのきださん、こんばんは。
こんばんは。
近所に住むお宅に沖縄出身のおばあさんが引っ越してこられました。やはりというか三線を持ってこられまして、
三線
で町内会の余興などで賑やかに演奏してくれて、もうすっかり、
ね、
そうアイドル化しちゃってますって、はい、で、沖縄ではみんな三線が弾けるのでしょうか、阿波さんはどうですかっていう。
阿波さん弾けるんですか。
私音楽はちょっとね、苦手なので、
当然三線を触ってこうつまびいたことぐらいはあるでしょ。
あったのかな。なんかね、なんか逆に、
だってほら
日常だったと思います。
沖縄はやっぱ一家に2台か3台、
はい、
三線があるじゃないですか。
いや、あったうちはなかったけど、
いや、台って言ってるのか知らないけど、1丁2丁っていうのかちょっと分かんないけど、
なんていうのかな、三線の数はね、
まあ、あの、普通にあるじゃないですか。あれってちょっと、はい、あの、ちょっと、あの、素朴な質問なんですけど、あ、どこで買うんですか、あれ。
どこで買うんでしょうね。
あの、沖縄にも楽器屋さんがあると思うんですよね。普通に、あの、はい、バイオリンとかギターとか売ってるような、ね、あの、楽器屋さんがあって、そこにやっぱ三線ってやっぱ普通にやっぱあるんですかね。
あ、っていうよりも私の記憶としては、専門店があった気がします。
三線専門店。
国際通りにあった気がします。
三線のことなら何でも揃う。
うん。なんかね、そう、だからなんかしない、なんかしようっていう友達とのノリで、言い方は沖縄帰って国際通り行って三線を見た記憶があります。
だからみんなどこでそれを入手してるのかなとか思って、あるいはほら大事にしていて、ばあちゃんから孫へとか、
はい、
こう代々こう受け継がれて長いこと使ってますなんていうのもひょっとしてあんのかなと思って。
それこそあの前にもお話ししたことがあると思うんですけど、私の友達、高校の同級生とか地元の友達が元ネネーズなんですよね。だからネネーズってやっぱり三線とか太鼓とか。 あ、そうそうそうそう。恵子の島コレクションってね、今ラジオもやってるんですけれども、その子が、の三線は、やっぱりおばあちゃんからのやつで、
ヴィンテージ。
ヴィンテージで、あ、もうそう、そう、ヴィンテージぐらいらしくて、で、それを、なんか最近久しぶりに年々離れて長かったから、また習いに行きたいっていうので、最近出して練習するたんびに、なぜかアリが寄ってくる。なぜだろうっていうのを、なんか Facebook でアップしてるのを見て、どっかに、何か、なんかいるんですかね。
餌になるものが
何か、ね、なんかね、あるのか。
子が吹いてるのかとかね。
なんか分からんけど、うん。そう、だからやっぱり代々受け継がれてるっていうパターン
もある。でもほら、あれ、蛇の皮じゃないですか。
うんうん、
ね、こう、あの、使ってる間に、だんだんやっぱりその、こう、薄くなっていったりとか、鱗が剥がれたりとかっていう、そういうことないんですかね。
わ、聞いたことないし、その友達が持ってるのは、それこそね、その何十年で、そのままでずっと使ってるっていう話なので。
気候風土に合ってんのかね。
そうでしょうね。
その適度な湿り気とかいろんなね、温度とか、そのあの、あ、その昔ね、あの、我々あの三線っていう言い方知らなくて、蛇の皮の線で蛇尾線っていう風な言い方をしたりしてましたよ。三味線とちょっと違うね。で、とかまあまあともかく。向こうで、その沖縄で、何かこうみんなで酒盛りが始まると、どこからともなく誰かが、その三線を持ってきて、なんかつまびき始めると、もうその場で、こう手をこう、なんていうんですか、くねくね
やりながら、
踊り始めるという、この間もあの、沖縄の知事選のあの、なんですか、
あ、玉木デニーさんも、カチャシ上手だったね。
踊ってましたね。
はい、
だからみんな普通に踊れるんだな、というの
は。カチャシはもうなんか、あれですよ、習ってるわけじゃないけれども、なんかやっぱ体に染み込んでる
感じ
で
した
ね。
子供の頃からもうずっとそれをこう見て、まあ、実際その踊ったりすることによって、もうだ DNA だね、
それはもうカチャーシーに関しては DNA だとは思います、はい、
ね、
うん、
ひょっとしたらあれ、赤ちゃんとかに教えなくてもできるかもしれないね、沖縄の人
に。もうだから本当にもうソウルミュージックっていうか、ソウルダンスっていうか、もうね、なんか流れたらこうなんかね、体はそのやっぱ分かりますもんね。あ、この人沖縄の人だって、そうじゃない人の、はいはいはい、手のなんかやっぱ使い方とかが、カチャーシーとか。
でね、その、まあ、三線がありますと。
うんうん、
まあ、その、代々受け継がれるのもありましょうし、人からもらったとかっていうのもあるんでしょうけど、で、それをね、その皆さん、まあ、そこそこ上手に弾くじゃないですか。あれは、どこで、こう、その、テクニックをこう、得得するんですかね、あれは。
意外と独学なのかな。なんか習い、
バレニューちゃん適当にやってんのかな。
そうかな。なんか
なんかある種のパターン、いや、一つのパターンだけ覚えればなんとかなるっていう。
そうなんじゃ、なんだろう、なんかなんだろう、普通なんか教室とかがあったっていう概念も全然ないんですよね。
まあ、探しはあんのかもしれないけどね。
ただでもやっぱりなんか弾ける人は。
別に学校で教えないわけでしょ。
ないないないないない。あ、ただか、高校の時に三線クラブっていうのありましたね。
三線クラブ
もう全然興味なかったか、私入らなかったけど、友達とか入ってて、まあ今思えばやっぱ後々ね、こういう私本土に出る人間だったら、そういう沖縄の伝統芸能とか何か一つでも身につけてたらよかったなと思うけど、
一芸がね、
そうそうそうそう、
披露できますからね。
あの時なんか私たちにとっても三線とか、沖縄の郷土芸能とかが、もうなんか昔臭くて嫌いなんですよ、若い人たちは。離れて初めて、なんかね、あ、三線とかをね、沖縄の郷土芸能。
郷土芸能ってのは大体そういうもんですよ。
そう。
大体ね、子供の子とか若い頃は、年寄りとかがやってても、もうなんだろうな、もう田舎くせえ、もうやめてくれよ、とかって思うんだけど、
そうそう、
いざ離れると、やっぱ素晴らしいねっていう。
そうそう。
やっぱ代々受け継がれてきた、やっぱ歴史というものを感じたなっていうふうに、分かってくるから不思議ね。
そう。
これはね。若い人は分からないでいいんですよ。
分からないです。
ええ、時々突然いてすごい若い頃から好きな人いますけど、まあ分かんないでいいとは俺は思うんだけど、それはなんか後からいいなと思うようになったんで、それで十分いいんだろうなと思う。
離れてから何年前かな、20代ぐらいに沖縄のイベントがあるからって言って MC だったんですよね。で、そこで沖縄出身の、子がライブをするっていうので、まあ年はちょっと私より下だったけど、まあやっぱ同じこと言ったんですよね。沖縄にいる時はもう沖縄のデート芸能がもう本当にうざくて嫌いだったみたいなね。もう本当土曜日とか家帰ったら沖縄のデート芸能とかがテレビでやってて、もう本当嫌だったよねって、それで話が盛り上がってて、でもやっぱり沖縄を出て初めてやっぱね、あの三線いいよねって言って彼は始めたって言ってました。
まあ、ふるさとは陶器にありて思うもの、ね、
の本当その通りだと思います、
でその、誰が教えるのって言います。
誰が教えるんだろうな。なんか普通に うちの島は1月2日になると、はい、あざごとっていうの、航空ごとで、
あざごと
公民館、あざって言うんですよね、私たちの場合。
あざって、田舎のあざのこと。
あざ、はい。そうそうそう。
山田村を、あざ山田みたいな。そうそう
そう。あざ北原出身なんですけど。
大あざ山田みたいな、ね。
そうそうそう。で、私はあざ北原出身だけど、母があざ平和城出身で。
違うあざなの。
そうそう。で、なんかどっちも行ったことあるんだけど、1月2日になったら、地元のみんなでお正月をお祝いする感じで、はいはいはい、その年に沖縄ならではの、なんだろう、喜寿とかベージュとかあるじゃないですか。
お年寄りの。
の。とか子供は満13歳になる子を13上って言って。
13上
そう。お祝いがあって、うん、その子たちが一番、その子とかそのおばとかおじいとかが、うん、まあ、来賓みたいな感じで扱われて、それをお祝いするっていうのがあって、絶対地元のおじいちゃんたちが三線弾いてたのは覚えてるんですよ。で、そのおじいちゃんたちは、習ってるっていうよりも、なんか普通にもう家にあって普通に弾ける人たちのイメージです。
だからその、まあおそらくね、うん、その日本でも、うん、その、いろんな郷土芸能に使われる楽器があるじゃないですか。うん、で、まあ三味線とかもそうだろうけれど、うん、なんだろうね、やっぱりその、きちんと教えるっていうところも、まあ確かにあったのかもしれないけれど、
あったと思うんですよね、
やっぱり自然になんかこう、
うん、
弾くんだろうね。
そうだと思うんですよね。
例えばちょっと弾いてみろとかって言って、うん、ポロンとかやってる時に、うん、ばあちゃんかなんか、いや違う、指はここで、ここを押さえてみとかって言って、うんうん、そうやってやっぱりなんか、伝授していったのかね。
そんな感じだと思うんですよね。
だからやっぱりその家族制度というか、うん、その家族のシステムが、まだ残っているということで、うん、それでその、なんていうの、孫、ばあちゃん、じいちゃん、ばあちゃんから、ま、子へ、孫へっていう感じにこう、伝えられる、コミュニケートの、手段が、うん、その中の人の道具として楽器があったのかもしれないですね。
うん、そんな感じだと思います。がっつりお習い事っていう概念が全くないんですよね。
沖縄で三線があるじゃないですか。うん、他は何があるんだろう、なんか
楽器？
楽器って。
なんだろう、三線以外なんかあるかな。
打楽器は何かあるんですか？
あ、でもパーランク？エイサーとかでみんなが太鼓持ってるじゃないですか。
なんか持ってる持ってる。
うん、あれパーランクっていう太鼓の名前だったと思うんですけれども、よく最近琉球国祭り太鼓っていうのが全国で支部があって、
琉球国祭り太鼓。祭り太鼓、はい、
結構熊本支部って全国的にも早く立ち上がったところだと思うんですけど。
ちょっとだけほらやっぱり、中国のテイストとかも入ってるじゃないですか、打楽器に関して。
あ、はい。
やっぱだからなんだろうね、そういうのをこう文化の融合みたいなのがあって、
うん、
で打楽器はまあもちろん叩きゃ音鳴るわけだから、一番原始的な打楽器ではあるんだけれど、
うん、
そのリズムっていうやつが、はい、その地域によってやっぱ違うわけですよ、
う
ん、でそこのその乾き具合とか温度とか、
ね、
その昼が多いのか夜が長いのかとか、そういったところで、
うん、
人間のその心拍数とかいろんなもの変わってくるじゃないですか。
ほうほう、
なんかね、うん、それによってその地域のリズムってある程度変わってきてるんですよ、うん、だからアフリカはアフリカの独特のリズムがあって、やっぱアフリカも結構広いけれど、
うん、
なんか聞けばあこれアフリカっぽいねって思うリズムがあって、
ありますね。
で、あと中南米の太鼓の音聞くと、あこれ中南米だなとか、うん、あこれはなんかアジアっぽいなとかってあるじゃないですか、
うん、
でその沖縄沖縄のそのちょっと若干中国のテイストも入ってるんだけど、うん、和のテイストも入ってるし、
うん、
で沖縄の太鼓なのね。
そうですね、
だからそこら辺は面白いなと、ま、前から思ってたんですけど。
そうですね、チャンプル、なんか筑紫哲也さんが生きてた時に言ってたんですよね、沖縄はやっぱチャンプル文化だって。
チャンプルって混ぜるって、
混ぜ混ぜだから、中国の文化も入ってるし、
はいはい、
日本本土の文化も入ってるし、琉球王朝時代の文化もあって、それらがチャンプルされたのが沖縄みたいな感じ。アメリカ文化も入ってるとか言ってたね。
そうね、特に戦後はね、
うん、
でその食べ物にしたって、
うん、
その和食の昆布使う出汁の文化もあったりとか。
そう、沖縄がなぜかね日本一使用量多いし、そうそう、
で当然豚肉の消費っていうのもあって、
うん、
やっぱだから独特のものがあって、
うん、
だからこの楽器の部分から攻めていくのも非常に面白 い,
面白いかも、
切り口かもしれないです ね。だから三線はどこから来てどこへ行くのかみたいなね。
そうか、三線もほらもうあれ決まってるもんね、沖縄の。だから琉球、あれ音楽っていうのは、
琉球音階が
3回え3つぐらいしかなかったか
じゃあそれ繰り返しこう弾いてれば、
うん、そう
とりあえずかっこついちゃうっていう、
うん、
だそれが非常に面白い。
ああなるほど、そういう捉え方ね、その観点から入るとまた面白いですね。
だからそうやって思って、例えばその、うん、地元の人が1回行かないか知らんけど、うん、その琉球の芸能をやってる、
うん、
あのお店とかどっかあるじゃないですか、うん、観光客向けなのか分かんないけど、うん、そういったところに見ていって、うん、そこで音を聞く生で聞くっていうのはやっぱ違うこういう印象を受けるかもしれない、
ね、うん、あ違うと思います、
というね、
今日は三振だったね。
三振、
そうそう、三振私は弾けないです。兄は弾けるんですけどね。
まあだから、うん、あのまあ一家にあの一本あるかどうかは別として、
うん、
かなりあるってことは確かに、
ね、あかなりあると思う。だからうちだけがまあなかった気がするけど、結構なんか友達ん家行ったら普通に飾ってて、ええ、でそれをあの他の友達が普通におもちゃみたいに扱ってなんかみんなでなんか遊んだ記憶とかありますよ。
だから沖縄三振密度調査とかって
あ
った
ら
面白いかもね。お宅がありますかっていう国勢調査で、
うん、
沖縄回って三振の有無っていうやつを、うん、
あそう
相当ななんか面白いデータが、でまあ、ひょっとしたらどっかで調べたのがあるかもしれないけど ね、うん、ね、大学とかで、
はい、4、5件に1件ぐらいは絶対あるとは思います、最低でも
という、
はい、
ちょっとね面白いこと
がうちにはなかったんですけど
見つかりました
、はい、
なかなかねこの番組はね、うん、アカデミックでいいですよ。
あそうですか、もう本当に私もう私たち何も打ち合わせないからですね。
何もしてませんね、打ち合わせはおろか下調べも何もしてない
という、ね、そう何もない、本当にすいません、私のもう本当に
本当はした方がいいのかもしれないんですけど、
いやすいません、もう18年間沖縄にいた時の知識だけで話してるんで、
私はまだ一度も行ったことないんですけど、
そう、それも面白いかもですね、ずっと行かずに、
もう沖縄童貞っていうね、
あいや面白い、いいと思います、
ということで、じゃあ続いてはこちらのコーナーです、
はい、明日12月7日は何の日でしょうか、12月7日は、神戸開港記念日ということで、慶応3年12月7日、新暦の1868年の1月1日、神戸港が外国船停泊地として開港したことに由来、神戸市が制定しました。そして明日12月7日は一体誰の誕生日でしょうか、アナウンサーの古舘伊知郎さん1954年生まれ、そして俳優の香川照之さん1965年生まれです。おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
さあそういうわけでございまして、はい、今日はね、音楽という切り口でお話をしてまいりました、はい、またね、質問ですとかご意見お便りなどね、はい、あるいは沖縄に行ってみてこうだったとか、
あ逆にあわちゃんちょっと嘘ついてるんじゃないのって理由してきて
もいいよ、そういうのも含めてお便り何でもお待ちしておりますんで、はい、どうぞ、はい、送っていただきたいと思います。
お待ちしております。それでは皆さんゆっくりみそれ、おやすみなさい。